というわけでね、ドルチェさんをゲストに迎えての3エピソード目かな。
はい。
まだもうちょい行きますよ。
いや、もう前回は濃密でしたね、非常に。
濃密やった。
いや、これ、みんな2回ぐらい聞き直さないと分かんないじゃないですか、本当。
そうね、なんかちょっと抽象的な話になっちゃったし、実存的な、何を実存としてるかみたいない
や、
話
で
とかに
も、
も。
なんか結構それでいいと思ってる自分もいて、ていうの私、ラジオ聞くの苦手って言ってる。いや、それ気づいちゃって、多分、なんか、めっちゃ最低なこと言うんだけど、なんか多分、なんか、なんでこう、冗長な話を時間を取って聞かないといけないのかみたいなのがあって、自分の中に。でもなんかもう、現代人の発想みたいで最悪なんやけど、
なるほどね。
目で仕入れた方が早いじゃんっていうのがあって、まず、すべての情報は。で、なんで自分は、わざわざ聞かなきゃいけないのかみたいなのが、生まれてしまうっていう、もう本当にね、もうごめんなさいって感じですよ。私の好きなアイドルもラジオ聞くのが好きで、もうなのに、本当に申し訳ないし、でもずっと考えてて、なんで苦手なんだろうって。あ、
そ
そっ
れ
か。
はさ、好きな人のラジオでもそう思うの？
いや、好きな人のラジオは聞ける。やっぱね、聞けるんだわ。
そうやんな。
やから、ようそんなみんないろんな人のラジオ聞けるなっていうふうに思ってて。
多
なんかラジオ
分、
ってめっちゃいろ、うん。
ラジオ聞いてる人たちは、そうやな。普通に多分パーソナリティのことが好きになっていってるんやと思う。
いや、すごいなと思って。
だからさ、仲いい人と喋ってる時って中身求めへんやんか。
ああ、求め
そ
ない。
の感覚なんやと思うな。
なるほどな。
ラジオ好きな人は。もうなんか、割と初めて聞く人でも開かれていて、これから仲良くなる人やと思っているから、多分、
いや、すご
そ
い、
れが
本
聞けるんやと思う。
当。ああ、多分これから仲良くなる人って思えてないんだ、自分は。なんか、本当に、なんか前回のエピソード聞いてくださった人だったらわかると思うんですけど、あんま人に心開くタイプじゃないんで、私。めっちゃ時間かかる方。なんか、多分一見フレンドリーに見えて、みたいな、もう典型的なやつだと思ってる、自分で。
なるほどね、なるほどね。いや、なんか、でも確かに、僕も好きな人のラジオは普通に聞けるけど、なんか、FM ラジオが聞けなくなっちゃったよな。で、っていうのは、もともと自分のラジオ遍歴を話すと、ざっくり話すと、中学の時に、地元というか関西のラジオ局の FM802 っていうラ
あ、
ジオ
有
局
名です
を
よね。
聞くようになったのね。で、中1かな？中1で聞くようになって、それからもう、起きてから寝るまで基本的に802を流し続けていた生活をしてた。
いや、すごい。ヘビーリスナーじゃん。
もうガチでヘビーリスナーで、まあ、メ
ガ
ール
チ
とか
で。
もしょっちゅう読んでもらってたんやけど、なんか、全パーソナリティの名前も言えたし、声で誰が喋ってるかも分かったし、今何の番組やってるかも空で言えたみたいな。
すごい。
そんぐらい802のヘビーリスナーやったわけよ。
モノハンやん、ほんまに。
それでまあ2013年から2015年ぐらいの、なんか、いわゆる邦ロック的なのは、なんか、この時代はこういう音楽が鳴ってたみたいなのを、一応は、なんか時代感としても持ってるんやけど、それから、まあ、高校行ってからあんまラジオ聞けへんくなっちゃって。で、浪人するときに、オールナイトニッポンと出会ってしまい。で、これがオールナイトニッポンかっていうので、オールナイトニッポンをとにかく聞くようになっていった、浪人期に。で、それは今まで続いているんやけど、そっから、AM ラジオっておもろいなと思って聞くようになっていったよね。でも、オールナイトニッポンも、多分僕が最初にハマったのは菅田将暉のオールナイトニッポンやったんやけど、 そっからまあもう一通りやってるやつは全部聞いてみて、オードリーを聞くようになったりとか、クリーピーナッツ聞くようになったりとか、佐久間さん聞くようになったりとか、まあ、していくわけね。
うん、
でその流れの中で僕はポッドキャストという存在を知り、
あ、
うん、でポッドキャストではなんか、でなんていうかな、オールナイトニッポンではパーソナリティのいわゆる、まあ、面白いトークもあれば、すごい冗長な話もあるわけよ、
うん、
でも聞いていた。一方で、うん、ポッドキャストになると、うん、なんか冗長な話が聞けなくなったのよね。
あ、
なんか雑談、いわゆるファミレストークみたいなのがクソどうでもいいなって思って、
うん、なんかその自分がもともとそのファミレストークみたいなのをクソどうでもいいなって思うタイプなの、もともとどっちかって言ったら、
うんうんうん、
なんかなんで仲良くもない人とそんな話しなきゃいけないんだみたいなタイプなのねっていうのはあるかもしれないなと今感じ。
じゃあポッドキャストでどういうのを聞くかって言ったら、すごいなんていうのかな、うん、新しい発見とか知識とかが得られるようなポッドキャストばっかりを聞いていたので、
うん、
ポッドキャストではそうなんで、ポッドキャストって結構素人カルチャーもあって、まあ、最近はなんか資本が入ってきてきつつあるが割と素人カルチャーでこうやって喋ってるのもまあ素人が喋ってるわけやけど、
うん、
するとやっぱ知らん人のどうでもいい、なんか知らん人の冗長な話ってやっぱどうでもいいよ、
聞いてられへんよな、うん、
うん、それはこの番組を聞いている人だってそうだとは思うけど
ありがとうございます聞いて
くれて、うん、ここまで聞いてくれてる人がありがたくて知らないんやけど、そういう意味ではなんかそうだから最初の話に戻ると、
うん、
割と友達感覚で聞けるなんていうのかな、強いパーソナリティのラジオは冗長な話でもやっていける、
うん、
し聞けるリスナー側も、逆にパーソナリティにそういうなんていうのかな、もう最初から親近感がない場合はもう中身がないと聞く気にはならへんっていう、うん、なんかそういう感じなのかなってなんとなく思ったな、
うん、非常にわかりやすい、
そんな気がする、
うん、ちょっとね本当に私の話に付き合ってくれてありがとうございますって感じで、
はい、
その前回ね紙に書くようになった話をね
あ、そうやそうや、それはその話から始めようっつってもう5、6分喋っちゃったけど、
それはもう私が悪い、うん、私がいや本当ちょっとね、いや思ってた金がね、もうなんで私はラジオが聞けないんだろうと、うん、あそうか分かった、もうそのだらだら喋ってんのなんで聞かなきゃいけないんだって思ってるからだっていうね最悪な結論ですが、
いやいやいや、でね、そう、何を前回のエピソードの最後でちょっと予告編的に僕は紙に書いていたことがあるというのがあって、確かにその誰に見せるわけでもなく紙に書くということは結構あるなと。で僕はなんかどっかにノートとか、うん、ウェブはあの日の交差点に載せる前提で文章を書くことも結構あるから、
うん、
なんかそっち結構メインで書いてたんやけど、なんかね、うん、この紙に書いたのだけはなんか文字にしてどっかに発表しようという気にはならなかったと、
うん、
で一体何を読んでる時に書いたかっていうと、森崎和恵っていう人の命響き合うっていう、
はいはい、
本がありまして、
聞いた、
1900何年の本かな、ちょっと前の本、1998年の本で絶版なんやけど、まあなんていうのかな、これもさっきというか、前回のエピソードで話していた体から自分っていうものに迫っていくっていうのに結構合致してるというか、フィーリングが近い本で、まずこの本の話からしてもいい？
いや全然どうぞどうぞ。
この本が、まあ、書き出しが超おもろい。
はいはいはいはい。
ちょっと待ってよ。第1章、海生まれるという本でした。あ、っていう第1章で、その中の一番最初の文章、産むことっていうところに入っている、滑り落ちる私っていう文章がある。
うん。
で、ちょっとこれの冒頭を少しだけ読み上げると、 ある日友人と雑談をしていました、うん、私は妊娠 5ヶ月目に入っていました、うん、笑いながら話していた私は不意に私はねと言いかけて私という一人称が言えなくなったのです、
うん、
いえ言葉は一呼吸置いて発音しました、うん、でもそれはもう一瞬前の私ではありませんでした、
うん、
何か空白としてその言葉が跳ね返ってきました、
うん、
私は息を呑みクラクラとめまいがしました、
うん、
つい先ほどまで十分に機能していたはずの私という言葉、
うん、
一人の時も会話の時でも社会で通用する内容を持っていると信じていた一人称、
うん、
私の存在の事象、その私がなぜか不意に態度を感じながら談笑していた私から滑り落ちたのです。まるでその内その内容では不十分かというのに、
なんでなんだろうなんでなんだろう
私は体だけになりましたっていうふうに言っている。
なんでなんだろうと思いました
まあ、あの、
なんだと思います。私は
なんてなんて、
いや、いいよ、見てなんだろうなって、ここで疑問を持てるの
は。そうそうそう。まあ、この書き出しに、もう僕は心を奪われまして。
わかります。
超面白い話やなと。
気になる、ほんまに。
うん。
何を言いたい、
まあ、何を言い、どういう話の展開になっていくかっていうと、つまり、妊娠しているときに、私という言葉が、今まで思っていた私っていうこと、なんていうの、私っていう時に今まで使ってた私という言葉では言えなくなったということを言っている。
まあ確かに あの赤ちゃんがいるわけやしな。
そう。それを私という言葉は、さす、なんていうの、には含まれてないということをこの森崎和恵という人は感じたらしい。どうやら。そこから、なんていうのかな。その私という言葉が持つ、いわゆる男性カルチャー的なものとか、なんかそのなんていうかな、この一代で何かを成し遂げるみたいな時のその自分の人生イコールこの生まれてから死ぬまでの一代っていう考えるか、なんか個人感みたいなのはすごく男性の体から来ているものなんじゃないか、つまり女性の体から来ている言葉みたいなのがそこには含まれていないんじゃないかみたいなことを考えていく人で、
なるほどな。
いや、まあそこからフェミニズムにつながっていくんやけど、
わー、その、うん、
だから一生っていうものをこの一代って考えるときに、生まれてから死ぬみたいなのはなんていうのかな、
なんか、
まで、
なんかあれだよね、確かに、なんかじゃあ自分の人生かって言われたらさ、
そうそうそうそう、
うん、ね、なんか違うものがありますよね。
だから生まれて死ぬのではなく、生まれて産んで死ぬのだっていうふうにこの人は言っていて、
うん、でその産んで死ぬのが自分の人生なのかって話よな。
そうそうそうそうそうそう。だからその自分っていうのも相対化されていくというかさ、自分っていうのもそんなになんか確固たる強いものではなくなっていく感じ。
たださ、
なんか今はさ、
いやめっちゃわかんねんけど、でもそう、でも出産っているやん絶対。
そうそうそうそうそうそ
う。
う
ん、
だからなんていうんだ、
うん、
そのなんか。いやでもね、これを読んだときに、僕はどう頑張ったって体験できないことなの、出産っていうの
は。いや、そりゃそうよ。うん。そりゃそうよ。
なんかそれが、ある種悲しくもあり。
うん。そうなの。
だから、
え、なんか結局さ、どんだけこう、寄り添おうとしても分かち合えへん領域やからな。
うん。だってこれはやっぱ身体感覚としてあるものやから、
うん、
いやそれがそのなんていうの、いろいろここにジェンダーとか持ち込むとめんどくさいから、あの話を切る、なんていうの、シンプルにすると、だから僕は普通に辞任も 持ってる体も男性として生きてるから、その、うん、なんていうんかな、
うん、
なんて言ったらいいんかな、
うん、
そう、どうしたってこの体以外持ちえない。
いや、そうそうそう、だから、
うんうん、
まあさっきも言ったように出産とかできるわけがない体なんやな。
そうそうそうそう、そういう意味ではこの森崎和恵の感じたものを、あの時この人はこう感じたんやって思うことすらできないっていう。
いや、うん、いや、なんかそれに対してさ、わかるよとか、わかるわけねえだろってなるもんね。
そうそうそうそう。だけど、
いや、わかるだけねえだろって思うもん、そんなん言われたら。
なんか、そういう、なんていうんかな、体から感じること、さらに、その、一個体だけじゃなくて、自分はどういう生物学的な機能を持っているかっていうところから、その、人生観だったり、個人観だったり、世界の認識って結構あるよなと。
やるあるある、うん、
なんかそういうことを考えるきっかけをくれたのがこの命響き合うっていう本で、これはこれが名著かと思ってうなったんやけど、もう付箋があらゆるところに貼られている本で、
うん、
で図書館で借りて読んだらあまりにも素晴らしくて買おうと思ったら絶版で、福岡の古本屋から取り寄せましたよ、
うん、
で、まあ僕はこれを読んで、今の文章の最後がね、いろんな今の、読み上げたところの出だしから、いろんなその体から自分とか私っていうのは何だろうとか、生まれるみたいなのって何だろうみたいなことを考えていくんやけど、締めがそういういろんな春巡があった後に、ベランダで見上げているブドウの房は羨ましいほど忽然としていて、日に日に色づいていきました。私は植物の成熟が羨ましかったのです。本当にそれは美しい静けさで充足していました。
え、なんで？
っていう文章で終わんのよ。
え、なんでか教えてよ。なんでか教えてよ、もう。
なんでやっと思ったよね、これ。
いや、なんでか教えてよってなるよね、そりゃ。
なんで最後に、その、植物の成熟が羨ましいっていう話になるんやっていう。
うん。いや、
まあ、なんとなくやけど、
うん、
その、なんとなく僕はこれを見ながら、果実なり、ナスビみたいなものを連想してた、植物。
あ、
で、つまり、膨らんでいく、果実が膨らんでいくっていうのと、自分の体、子供が成長していく、お腹の中の子供が成長していくっていうのを、なんか重ね合わせてたんじゃないかなって僕はなんとなく思っていたんやけど。
なるほど。
はい。でも、成熟に美しさを感じていると。
うん。
で、僕はそれから文章をノートに変えたのね。
はいはいはい。
そう、この人は果実に注目したんだなと。で、はいはい、何を書いてたかっていうと、まあだから果実が成熟するのはあんなに美しいのに、人間に成熟を見出せないのはなぜだろうっていうのをまず思って。
うん、
果実ってやっぱり見ただけで成熟していくっていうのがわかるやんか。
せやな、人間の成熟って目に見えんよな、
う
ん、
そうそうそう、だからまあそこに美しさを見出すのは人間なのかもしれへんけど、
うん、
でもやっぱ成熟を内包してるのは確か、
うん、
で同じようにじゃあその時間が経つごとに目に見えて変わっていくのって人間にとっては例えば老い、
うん、
老いていくっていうこと、
なんかあんまさ美しいイメージ持てないよね、
う
ん、
そうで果実は成熟を内包しているならば人間は老いを内包しているなと、
うん、
でも老いることは成熟することではない人間にとって、
うん、それは果実になりたいか老いたいかって言われた果実になりたいですよね、
うん、でさらに果実は成熟するために生きているわけでもない、
うん、
成熟してしまうのであって、
うん、
成熟するために生きているわけではないと、
うん、
で人間もやっぱ老いるために生きてるわけじゃないよな、
置いたくて置いてるわけではないからね、
うん、勝手に置いてしまうと、でさらに人間は、うん、そう置いてしまうからといって成熟するわけでもないし、うん、 でも、かといって、成熟しようと思って生きてるわけでもない。
うん。
で、なんか、でも、やっぱ成熟したいって気持ちは僕の中にあって。
うん。
で、その成熟したさって一体何なんやろうと思ったら、果実を、成熟した果実が美しいと感じるように、僕は多分美しくなりたいんだな、と。
いや、わかるわ。
なんとなく思って、
うん。
つまり、果実の美しさはやっぱそこに何も、目的がないからなんか美しく見えてるっていうのもきっとあって、ただ成熟してしまうっていうところに美しさがあるんじゃないかなってなんとなく思っていて、でもさ、その果実はやっぱ成熟を内包するっていうのがすごい面白いことで、じゃあ人間は生き物としてこの体に何を内包しているのかっていうのを、僕はそれが知りたいなっていう文章を僕はこの本を読んで書いてたよ。
え、でもやっぱそれは自己実現じゃないんですか？
いや、どうなんやろうな。それは、割と、意識の領域やと僕は思っている。つまり、
無意識的に人間は結局どうなりたいんやろうみたいな。
なんていうのかな。もう少し、なんていうのかな。な、人間は精神を持っているから、
うん、
精神、そしてより良い人間になったりとか、
うん、
なんなら輪廻転生から下脱するみたいなのも仏教的に考え方あると思うけど、
うん、
悟るっていうかな、
うん、
みたいなのを至上命題として生きていくみたいなのはいろいろ納得できる、
うん、
いろいろ納得できるけど、それは割と理性を持った精神の働きとしての人間のなんかなんていうか向かっていくべき場所なんやと僕は思っていて、
うん、
それとは関係ないところで、そもそも生物としての人間の体は何を内包してるのかっていう問い、これはなんかうまく言葉にできひんねんけど、まだ、
いやなんか、いやでもなんかそれをなんか追いたくて、それを知りたくて私アイドル見てるみたいなとこあるじゃないですか。
わ、それめっちゃおもろい話やな。
いやもう、いや、 やっぱそうそうっすよ、なんか、
うん、
やっぱもう感動したくてアイドル見てるんで、
うんうんうんう
ん、なんか、いや、ちょ、あのガチ勢の話始めますか？
どうぞどうぞ。
いや、アイドルガチ勢、アイドルガチ勢の本気ですよ、こっからが。いやなんか、
うん、
なんかね、いやなんか思うのが、
うん、
なんか、アイドルのパフォーマンスでさ、感動するときってさ、なんか、目的とか超えてる気がすんねんな。目的がない気がする。なんか、例えばさ、本当に人を感動させようって思って、これ前ね、そう、私のパートナーの方とも話してたんですけど、本当に人を感動させようって思ったら、ダンス揃えようって発想になるわけなくないって話してたのね。
うんうんうん。
そう。で、本当に感動させようと思ったら、なんか、そのパートナーの人が言ってたのは、音が翼に乗るようなパフォーマンスが好きみたいな。
うん。
その人、
翼に乗る。
うん。ピアノがすごい好きで、その人は。
うん。
めっちゃうまいんですけど、
うん、
音を翼に乗せるみたいな、
うん。
話をしてて、うん、あ、音は翼に乗せて届けるものなんだっていう。
うんうん。
で、そう。で、それで分かる。本当に素敵な音って踊ってるよなっていう。
うんうん。
で、アイドルパフォーマンスも同じこと思ってて。
うん。
いや、なんか技術とかってめっちゃ大事やけど。
うん。
なんか、いや、ほんまにすごいものって超越してるよなって、それを。
うんうんうんうんうん。
うん。
僕は、それを、リズムという言葉で確か言っていて。
うん。
なんていうの、人には、人だけじゃないかもしれんけど、あらゆるものには、何かエネルギーが帯同していて、
うん、
まあ、それをリズムという言葉で言うとしよう。
うん、
で、まあ、まずそれが、なんていうかな、あらゆる人間には流れてるんだなということを、知覚できるようになった瞬間というのがあるん、僕には。
うん、
実はその瞬間が実はポッドキャストに収められていまして。番外編の シャープ16。
ああ、
後編。
うん。
あ、違うわ。シャープ16前編かな、うん。ワールドカップと小沢健二、そして生活。体に流れるリズムの解放っていうエピソードがありまして。
はいはいはいはい。
このエピソード、ちょっと長いんやけど、
うん、
そのエピソードを通して、人にはなんかリズムみたいなものが流れてるんやなっていうのを感じていく過程になっている、
うんうん、
2時間ぐらいあるんやけど
すごい。
でなんていうかな、それがまあさっき音楽の話で例えてくれたけど、
うん、
このタイトルにもなっている小沢健二、これもまあミュージシャンなわけで、小沢健二の音楽ってすごいなんかこっちのエネルギーみたいなのが触発されるよなっていう話をしてた、うん、
はいはい。
で、あ、そうかと、なんかこっちのエネルギーが触発されるっていうことがあって、
うん、
それはどういう時に起きるかというと、そもそもやっぱそれぞれが自分のリズムというものを持っている、それは人間として持っている。で、
うん、
それをなんていうのかな、自分で自分のリズムっていうのを掴むのって結構難しい、
うん、
自分らしく生きるみたいなのって言ってるけど多分そういうことで、
うん、
なんか生き物として持ってるリズム感みたいな、エネルギーみたいなものを、
うん、
うまく動かせるようになるのって、
うん、
多分難しくて、
うん、
多分自分の流れてるエネルギーの半分もうまくつかめずに普段生活しているんやと思う。
え、なんか、
うん、
なんかそういうさ、自分のその鬱屈とした気持ちをなんか晴らしてくれるのがそのアイドルのパフォーマンスみたいな。
そうそうそう。で、アイドルのパフォーマンスとかミュージシャンのパフォーマンスとか、いわゆる芸術的なものっていうのは、
うん、
割とそういうのを自分のリズムをつかむのが上手い人たちやと思うの。ああいうパフォーマンスができるっていうのは。
うん。
できるというか、それが芸術やと思う、
うん、
つまり自分のリズムを掴んでアウトプットされたもの、
うん、
っていうのがいわゆるなんていうのか、超越したものなんやと思う、
うん、
でそれはもちろんなんていうの、ダンスが揃ってて綺麗とかそういう領域を超えていて、
うん、
そこにはリズムっていうのがある。でそれを見て僕たちは自分の中の自分では引き出せなかったリズムっていうのが誘発されると、
うん、
それによって涙が出てきたり感動したりエネルギー力が湧いてきたりするっていう、
うん、
っていうことがありえるんだなっていう、
うん、
いや、そう、なんか今の話を聞いて思った、
うん、
で人間の体は流体でリズムが流れているというふうに捉えるとしよう、
うん、
というところから始まるのがさっきも話した J.J. ギブソンの継承っていう本にある、
うん、
マーイっていう本なんよね。
でもこれはもう、まさにもう、あれですね、 J.J. ギブソンのダイレクトマーケティングですね今回本当
まさかこんなことになるとは思わへんかったけど、最近僕が読んでいるから、
うん、
そこに関心に引き寄せて読んじゃうけど、うわ、めちゃくちゃもう語彙からして同じやんとか思いながら、
うん、
ちょっとまだ読み切ってないから何も言えへんけど、面白い、なんていうのかな、興味を持って読んでいる。
いや、
読んで、
めっちゃ面白そう本当に。
これはね、おすすめマジで。
いや、すごい、もう大学院の入試があること以外全部完璧本当
入試があるのか、そっか、そうやんな、
早受かりて。
入試はいつあんの？
7月。
ああ、そうやんな、頑張ってください。
いや、もう全然、あの、もう絶対受かったるからほんまに、うん、もうなんかめっちゃ強気な発言したけど、絶対受かってやるぐらいじゃないとやれない、あの受験勉強
的にね、うん、大学で受験勉強って大変やんな
ほんまに、なんか、え、ほんまにバイトってどれぐらいのペースでやったらいいんかわからへん なんかさ、気抜くとさ、すぐ収録とか入っちゃうからさ、自分。
すごい。
いや、そうそうそうそう。なんか必要とされたらやっちゃうんよな。
まあでも、それが、ね、それができるっていうのは才能やしね。
うん。いや。ありがとうございます。いや、でもなんか、そう、その、でもなんか、でも人を感動させるパフォーマンス、
うん、
っていう軸で言ったら、やっぱなんかね、そのなんで自分がアイドルのファン続けてるかって言ったら、多分、そのアイドルの世界で売れてるアイドルに納得しきってないっていうのがあるからだと思うねんか。
うんうんうん、うん。
売れてるアイドルがダメってわけじゃなくて、いや、なんでこのアイドル売れてないのみたいな。
うんうんうんうん、うん。
もっと上行かないと、おかしいってみたいなのがあるから追い続けてるんやと思う。
うんうんうんうんうん。確かにそういう意味では、僕はミュージシャンとかにも感じるかもしれない。
うん。
これが全人類に聞かれていないのはおかしいってめちゃくちゃ思ったりする。
いや、思うよな。
うん。なんか、え、これも大ヒットしてるやろと思って、Spotify のリスナー数とか見たら、1万人とかね。
いや、1万人かな、ほんまに。
そんなことあるみたいな。
いや、なんかさ、アイドル楽曲大賞あるじゃん。
うん。
え、名曲でやった、これ絶対アイドル楽曲大賞トップ10には入ってるやろって思ったら、50何位とかやった時のショック、ほんまに。アイドル楽曲大賞でもみたいな。
うん、うん、うん。
もうだから、じゃあ、もうなんか、じゃあ私だけでも気づいてるって伝えたいよみたいなところがある。
いや、素敵なあれやね、モチベーションというか、うん、本当になんか、まあある種一つの表現者として、
うん、
僕もポッドキャストで投稿しているわけで、まあ、表現者とまでは言えへんかもしれんけど、一つのクリエイターとして何か発表していると、身としては何かリアクションもらえるってめちゃくちゃ嬉しいことない？
そうなんよ。そう、うん。絶対嬉しいしさ、なんか、もうさ、オタクがキモいとか言ってられへんぐらいのさ、子たちじゃん、多分。
うんうん、
だからもうどんだけキモくてもいいから、もうどんだけキモいと思われてもいいから、いいものはいいって伝えないとみたいなところはある。
うんうんうん。
うん。
いや、そうね。そうだから今は前回のエピソードでも話したみたいに、
うん、
受験で身体化しちゃった自己実現カルチャーで、それ同時に背後にあるね、資本、うん、新自由主義社会とかポストフォーディズムみたいなのを身体化しちゃったし、
うん、
なんかすごい狭い意味でも個人感みたいなのも身体化しちゃったから、
うん、
それを社会の側からと体の側から解体したいなっていう思いと、
うん、
体の側からなんか迫っていくときに、自分は生物として何を内包しているのかっていうのを知りたいなっていう、そのなんか 2つ3つぐらいの問いに今突き動かされている。
だから自分を作り上げてきたもんって結局何なんだろうみたいな。
そうそうそうそうそう、
ね、きっと。
だってなりたいものとかさ、好きなものってさ、社会によって容易に変わりうると思うから、
うん、ほんまになんかで、その周りが、私はその周りの社会がなんかこれいいって言ったらすぐ飛びつくのとかにもなんかムカつくし、
うん、
なんか今まで散々なんかああだこうだ言ってたのに、なんか流行ってるってなったらすぐ手のひら返ししちゃう世の中がすごいムカつくし、なんかめっちゃキレてるな私今日。
いや、どんどんキレてください。
いやでも、そう。だから、自分は、だから自分のいいと思うものを素直にいいって言える人でありたいし、なんか。うん、でもそれが、例えばドルチョがいいって言ってるんだからいいみたいになっちゃうのもちょっとやだな。なんか。
うん、
なんかやだ。
あ、なんていうのかな。この人がいいって言ってるから、
うん、
気になるって手に取ってみようと思うのは全然いいと思う。
めっちゃ嬉しい。
手に取ってみたり、見ようと思う。だからね、なんかこれよく番外編でうちの兄が言っていることなんやけど、
うん、
なんていうのかな、いいか悪いかはこっちに決めさせてくれっていう、
それは本当にそう
ことをよく言っていて、うん、なんていうのかな、
うん、
うん、そのなんていうの、なんか食べログへのなんかアンサーとして何か食事に関する アプリを開発しようとしている、してるのか知らんけど、
うん、
しようとしているらしくて、
うん、
とにかく食べログって評価があるやんか。
あるある。
で、美味しいって言われてるところに行って美味しいなって思うのってなんかつまんなくて。
うん。いや、まずいって言われてるところに行って意外と美味しかったが一番おもろいよな。
それは面白い。で、なんかそれとかさ、
うん、
そういう話とか、あとはファスト的、ファスト教養的な文脈で、
うん、
なんか美味しいとこだけばっかり取るってのもどうなんみたいな話ってよく出てきて、
うん、
なんていうの、つまんなさと向き合う時間だって必要だみたいなことをよう言うんやけど、
うん、
そのさ、
うん、
それ分かる一方で、なんか、じゃあつまんなきゃいいのかって言ったら、そんなことないやんか。
面白い方がいいに決まってる。
面白い方がいいに決まってるやんか、
うん。
で、つまんないのも大事やなと思ってつまんないの見るってさ、いや、そりゃつまんないに決まってるから、そんなのは、なんていうの、良くないと僕は思う。
いや、なんか、なんやろ、数じゃ当たるねんけど、
そう。
なんか、明確な根拠を持って数を打っていかないとっていうのは。
そうそうそうそう。やし、で、多分、それを言ってる人たちも多分言いながら、なんか違うなと思いながら多分言ってると思うね。
いや絶対そう、うん、
あの、自分が言いたいのはこれじゃないねんけど言葉がうまく出せないと思って、うん、あの、つまらないもの見ることの大切さみたいな言葉で言っちゃうねんけど、おそらくそれが言いたいのは、その見て面白いかつまんないかっていうのを、なんていうのかな、
自分で
判断するっていう、うん、で見てしまったものを、ああつまんなかったなって思えるっていうかな、思えることっていうかな、
自分の判断でね、
うん、
なんか
でそれがなんていうのかな、あらゆるある意味健康的な、
うん、
なんていうのかな、消費の仕方なんじゃないかな。だから僕はコンビニでたまになんか買ったりするけど、なんかご飯作るの時間的に無理だった時にお弁当買ってきたりすると、まあコンビニのお弁当って高いわけよ、
うん、
でもスーパーに行く時間もないみたいなので買って食べると全然美味しくなくて、
うん、
二度と買ってやるかとか思ったりするのね、
うん、
でもそれ損したとは一応思うけど、なんか二度と買ってやるかって思えたし、まあいいかって思ったりするっていう。
いや、経験って思えるよな。
うん。じゃあ違うの探してみようみたいな。うん、だから二度と買ってやるかって思うとき、すっごい後悔してるかと言ったらそうでもなかったりする。
なんか勉強大事って思える
よな。そうそうそう。だからなんていうかな、わざわざハズレを引きに行くなんてことは絶対にしないけど。
うん。なんかハズレを引いたときに、
うん。
まあいいかって思える力よな。
そう。そこに、なんか、当たりを引いたか、外れを引いたかよりっていう尺度だけじゃなくて、自分でそれを決断したっていう尺度が、その体験の、なんか、体験を体験とさせているっていうのかな。
そうなの、なんか、うん、やから、なんか、うん、人のせいにすんなっていう、
うんうんうん、
結論、自分の。
だから、ドルチョさんがこれいいぞって言ってるから見てみようかなと思って見てみて、いや僕にはつまんなかったなって思うまでがセットとか、いや僕はすごい、僕もこれ面白いと思ったなって思うまでがセットで、
そうなんだ。なんかさ、うん、みんなが共感しないからこそ共感してもらえた時嬉しいわけじゃん。
うん、
なんか、うん、なんか気に入られたくてさ、私の言ってることに全部同調してる人の話なんか聞いてても面白いわけないしさ。
うんうんうん。で、なんかね、それが、僕が、なんていうのかな、ある種、目指したい、ポッドキャストの、ポッドキャスト像にも近くて、
うん、
なんていうのかな。まあ、とにかく、この番組は、どれだけ聞いてる人がいるかも、実際の数字は分からへんし、ね、どれだけリスナーがいるんかも分からないんやけど、まあ、リアクションがとにかくないと。で、うん、あったとしても、いや、違うな、なんて言ったらいいんかな。で、なんかいろんな 番組を見ていても、
うん、
すごい面白かったとか、ここが笑ったとか、そういうリアクションがあるんやけど、
うん、
そういうリアクションがあってももちろん面白いんやけど、一方で、
うん、
その番組の面白さって、
うん、
あ、何て言ってんかな。笑いの面白さとかだけじゃなくて、その話を聞いて、この本のこの話とのつながりを感じたとか、最近考えてたことのこういうことと近いかもしれないっていう風なひらめきがあったとか、結びつきがあったとか、うん、そういう面白さがあるやんか。なんかトリガーされたっていうのかな、
うん。
で、そういうのを僕はポッドキャストで話していて、
うん、
いろんなところでトリガーされたことを話しているわけやけど、
うん、
それをさらに何て言うかな、これを聞いて何かトリガーされたらそれをなんか蓄積していける場所にしたい
ん
や、
うん、
リスナーが。
だからさ、何かリスナーの考えで何、うん、かその一人じゃ作れないマインドマップを作ろうみたいな、
そういうこと、
うん、
まあだから多分今回のドルチョさんゲスト会とかは、
うん、
特に Spotify で聞いている人は、Q&A コーナーが開放されていると思うんやけど、Q&A のコーナーのところに、なんか、まあ、このエピソードを聞いて、なんか、あ、この話と近いんじゃないとか、これ自分が考えてたことと近いかもとか、こういうこと言えるかもとか、そんな大層なことでなくても、なんかメモとして Q&A を使ってくれたら、このパッドキャストはもっと面白くなっていくんじゃないかなとなんとなく思っていて、
そんなん言われたらね、私投稿したくなるじゃないですか、字が強いんで。
いや、どうぞどうぞ、あのゼロやと僕も悲しいんで、まあ、多分ドルチョさんが投稿しないとゼロになっちゃうから
いやもうね、もうなんかやって言いますよ私は本当。なんかこの曲の、うん、この歌詞のここがなんかめっちゃこれでこれやなと思ってみたいな、
うん、
うん、
だからそういうね、僕たちは一人でなんかクリティカルな新しい視点とかに持っていくことってやっぱできないと、できないというか、うん、そうそうできることじゃないぞ、
うん、
でも
できない、
うん、いろんなものを聞いて薄く薄く塗り重ねていくっていうのかな。
いやもうこれそれはもう研究者のスタンスと一緒ですよ本当。
うん、薄く薄く塗り重ねていこうやっていう、みんなで、
うん、
そうした時にこっちが発信者で聞いてる人がリスナーでありがたかく受け取るみたいな構図はきっと生まれなくて、
うん、
お互いに塗り重ねていくものでありたい、
うん、
それはだからなんていうのかな、
うん、
一番最初のエピソードで話した東原孝人さんの良き生産者である前に良き消費者であるっていう話に僕は近づいていると思っていて、つまりそれが薄く塗り重ねるというのが良き消費者の態度なんじゃないかと僕は思っているっていう、
うん、わかる、うん、なんか大胆に塗るんじゃなくて一歩一歩前進させていくところだね。
そうだし面白いなっていう大雑把な感情だけじゃなくて、何がどう面白かったかっていうのを、
いやそう、
言語化していくっていう、
そう、なんか面白いで終わりたくないし、何がどう面白かったかも伝えたいけど、でもなんかそのジレンマっていうんかな、
うん、
それが自分の評価につながってほしくはないっていう思いがある自分は。
あーなるほど。
こんな感想かけてドルチョさんすごいみたいな絶対嫌だ、うん、なんか承認欲求満たしてるみたいで気持ち悪いし、
うん、
なんか自分も、うん、
で、いやそうだからそういう感想をかけてすごいっていう人もすごいって思うことはもちろんポジティブな感情やと僕は思っているし、そう思うことも全然悪いことじゃないと思う。
言われたら実際私も嬉しいと思う、めちゃくちゃ。
そう、でもじゃあなんでそうすごいって思うのかって言ったらさ、そのすごいと思うのはさ、そのなんていうの、それを読んだ人の中になかった考えで、
うん、
あるいは感じていたけど言語化できていなかったもので、
うん、
その人もすごいと思ったってことは どうすごいと思ったかを塗り重ねられるはずなんやな。
そう、だからそれをさ、うん、教えてくれるだけでもさ、なんていうか、うん、承認欲求のための感想から抜け出せると思うねんな、全員が。
だからあらゆる人は再編集をし続けるっていうことによって塗り重ねていくんやと思う。うん、
うん、
それよな、交差点はね、塗り重ねていきたい、
うん、
そういう場所にしたい、
うん、
だから交差点っていう言い方にもなっている気がする、なんとなくメタファーとして、
うん、
いや、そういうロゴを作ろうかな、塗り重なってる
ロゴの話終わろうと、ほんまに
そういうロゴ作ろうかな、
そういうロゴにしましょう、あの、
うん、ペンキが塗り重なってるやつ
いいですね。なんでロゴの話でこんなに笑ってるかと言ったら、うん、あの、私の好きなね、ボーイズグループっていう、ワック初のボーイズグループことボーイズグループがね、ロゴが終わってるって話からです
べては。触れてはいけないロゴやと思っていた、あの、やばいロゴね。
うん、終わってるよ、あのロゴは、本当に。え、でも、なんか、グッズで違うロゴが使われてたの。
うん。
で、そのロゴ普通にかっこいいの。
おぉ。いや、あれは、遠くから見てる宮とすると、からすると、笑えなかったっていう。
いや、滑ってるよ、あれ。いや、滑ってるよ。
あの、今、これを聞いてもらってる人は、ボーイズグループで検索してもらったら、言ってることがわかると思うんやけど。
滑ってるよ、あれも。
熱心に追いかけてるドルチョさんでさえ、そう思うよもんね。
滑ってるよ。熱心に追いかけてるけど滑ってるよ本当に多分やけど、いや、これ私の推測やねんけど、これは多分ロゴを変えるって言ったら絶対トレンド入りできるやん、こんなん、
うん、
だからロゴを変えるのでこの一個ネタを持たせようとしてるんじゃないかって思ってるんですけど、私は。
まあそうやろうね。
いや絶対、いや、そう、
いや、僕だってさ、これのせいで曲聴けてないってのあるからな。
ちょ、ごめんや、マジで。すごいね。私だってさ、そう、これのせいでさ、どんだけ人に勧められへんか？もうやめてほしいよ。
まあ、そういうロゴなんですわ。聞いてもらってる人は見てみてもらったらわかるけど。で、ボーイズグループっていう名前でこれがついてるのがちょっときついっていうのがあるっていう。
うん。いや、もう。
まあ、でもそう、その話で言うと、これ、収録前にちょこっと話しかけていた、そのアイドルはアイドルをパフォーマンスとして見るっていう見方を僕はあんまりできていなくて、
ああ、はいはい、
それを、まあ、ドルチョさんにも言われたし、それこそあのバイト先の K-POP 好きな人にも言われたと。
はいはい、
なんかね、ニュージーンズはとにかくパフォーマンスなんだから曲とか聴いてんとパフォーマンスを見ろってすごい言われて、
ダンスめっちゃすごいよね。
うん、曲ばっかりの話するから、曲はそんな知らんけど、うん、ダンスやばいってめっちゃ言われるっていう。
いや、ニュージーンズは、まあ、まああれっすよね、とりあえずごめんなさい、 K-POP 全然知らないんですけど、まあ世の中の考察好きが沼る感じはしますよね。
そう、なんか文脈もビジュアル的なものも、うん、全てすっ飛ばして曲だけで楽しんでいる人間なんで本当にニュージーンズがどういう文脈でなんか受け止められてるかとかもあんまり知らんねんけど、
うん、いや、そんな私よく知らない、
うん、Y2K に燃え、 Y2K のビジュアルに燃えてるわけでもないっていう、まあ、曲的にはそういうところになんか金銭触れるものがあるんやと思うんやけど、
う
ん、うん、だから考察とかにもあんま興味がないし、
うん、
まあでもね、その
曲だけでなんや、
そう、マジで曲だけで楽しんでいるっていう。
いや、いやね、まあそれは曲もね、アイドルの楽曲っていうのは当然素晴らしいんですけど、本当に、うん、当然素晴らしいんですけど、やっぱパフォーマンスですよ。あの、私が泣いてるのはパフォーマンスなんで、本当、
うん、だからアイドルの中ですげえパフォーマンスに出会ったということがあんまりまだないかもしれないが、それは圧倒的に見ている量が少ないっていうのが確かで、
うん、
あの、うん、やっぱ普通のミュージシャンとかでも、うん、これはすごいっ ていうのに出会うにはやっぱりどんだけあの見てそのなんていうのかな、トーンとマナーを掴んでいくかみたいなの、こっちの感受性をどう開いていくかっていうのあるから、うん、
いや
そのなんか量が圧倒的に少ないなというのは自覚している。
それ、ね、私みたいに2000曲とか聞いてるわけじゃないと思った、
うん、すごいわ2000曲。
2000は聞いてる、さすがに聞いた2000は、うん、
でも確かになんか数えてないけど普通に曲だけで言ったら2000とか聞いてるんやと思う僕も、
うん、
音楽の解像度はちょっとずつ上がっている気はするけど、確かにことアイドルとなると急になんかもう焦点合ってないカメラで見てる感じがするな。
やっぱそれは多分まだいいパフォーマンスに出会えてないからっていうのはあると思う、
うん、まああとは同じパフォーマンスでもやっぱりそれを受け取る力っていうのはこっち側に委ねられていて、
うん、
どれぐらいなんかその人たちに解像度があるかとか、
いやなんかそう私も、うん、その一回言われたことがあって、その自分は何見ても感動できないと思うみたいな、
うん、
その私みたいに、
うん、
って言われたことがあってめっちゃ悲しかったんやけど本当、
うんうん、
でもなんかまあそういうことなんやろなみたいな。
でもやっぱね2つやっぱそういうのあると思っていて、
うん、
1つは圧倒的な何かに出会ってしまうということ、
うん、
それがきっと誰にでもある、
うん、
それはまだ訪れてない人もいるかもしれへんけど、
うん、
圧倒的なものに出会ってしまう瞬間っていうのは誰にでもあると思う。で、うん、それが出会ってしまったらやっぱ感性って開かれるなっていうのはあるな。
そうで、
うんうん、もう一個はやっぱり今何回も言ったけど量を見るということ、
うん、
それがさっきの体から自分っていうのが生まれていくっていうのも近くて、
うん、
好きやから見るんじゃなくて見るから良さが分かっていくみたいなことって結構ある。だから、
うん、分かる、
うん、その体にね染み込ませていくっていうかな、
うん、
それはあらゆることに言えることやなとは。
いや分かる、なんか漫才とかもさその、うん、数見ないとそもそもどんだけ質の高いネタでも面白さ分かんないみたいなとこあるやん。
うんうんうんうん、
うん、そのフォーマットを理解してないとみたいな、
うん、
入りにくいものはあって、それはアイドルでも何でも一緒やと思うし、
うん、うんうんうん、まあだからさあの半年ぐらいちょっと見ろな、なんていうスラングやったか忘れたけど
半年ロングレ
それ半年ロングレで本当に的を射ていると思う。
いやそう、うん、いやちょっとね、まひるさんに教えたいものいっぱいあるんですよ本当私は。
アイドル集中講座開かないとね、ドルチョ先生の。
ドルチョ先生、いやもうね、なんかいや楽しいだろうな。もうね、東京アイドルフェスティバルも行ってもらってね、ほんと。メインステージでも投票してもらって、ほんと。
あー、僕そんななれるかな、オタクに。
いやー、でもなんか、そやな、でも感動するパフォーマンスってな、でもそうそう出会えるもんちゃうしな。
うん、
だって自分も泣くほどまで行ったやつって、だからそれこそあの日の交差点に書いたようなやつは、うん、あもうこれは絶対伝えなきゃって思ったやつしか書いてないし、
うんうんうんうん、
うん、そう、いやボーイズグループ追ってんのだってその今受かった人の一人がもう私のことを号泣させるようなパフォーマンスをしたからってだけで追ってるんだよ本当。
うんうんうんうん、
大泣きした本当、なんか
いや泣けるってすごいな、でもパフォーマンスで。
いや泣かへん方やねんで自分も、
うん、
でもなんかやっぱ本気ですごいやつは泣いちゃうな、なんか なんだろう、なんかね、ダンスが上手いとか歌上手いとかそういうことじゃないよな。
うんうんうん。
なんか私がその時泣いたんは、なんか誰かのために歌ってるのが自分のためになってるところに泣いた。
うんうんうんうん。
なんかその人ずっとオーディションずっと最初から好きで、なんかすごい優しい人で、
うん、
なんか何でもなんかすごいまとめ役とかも率先してやって、でもなんか真面目すぎるから、なんか真面目すぎるからちょっとなんかそこでなんか空回りしちゃうというか、うまくいかないことがあって、うん、なんかそのオーディションね、ワークなんでね、やっぱコントで社長を笑わせなければパフォーマンスできないっていう、
うん、
めちゃくちゃな審査があるんですけど、
うん、
それでずっと笑わせられなくて、もう、
うん、
もう笑わせられなさすぎて T シャツをビリビリに破いたりしたんですけど、
うん、
T シャツビリビリに破いたら笑わせられなくてみたいな、
うん、
みたいな、なんかそうやって全然うまくいかないことだらけだったけど、なんかパフォーマンスの時になったらその誰よりもスイッチが入るっていうのがやったんですけど、なんかその時の私がボロ泣きした時は、なんかね、あの下ハモやってたのね。
うん、下のハモリ。
そう、下のハモリ。
あ、合ってた。
目立たないじゃん。
うん、
でもめっちゃ綺麗だったの。
うーん、
の目立たないながらに頑張ってる姿が一番輝いてるっていうのが、なんかその人らしいなって思って。
うーん、
なんかで輝いてるとこ見て、あ、やっと自分のためにパフォーマンスできたんだなって思って、ブワーって泣いて。うん、
あー、なんとなくやけど、
うん、
なんていうのかな、その人に文脈を見て感動するということを僕はしたことがない。
うん、
で、そうだから、それが多分アイドルを見ることへの困難さにつながっている気がすんねんな。
うん、
なんか感動するとき、普通に映画とか見てて涙するときとかあるけど、
うん、
それってなんか文脈に泣いてるとかじゃなくて、
うん、
この一瞬の表情がやばすぎるとかで泣いたりする。
あ、でも自分もそれで泣くことあるよ、うん、全然。
で、そうそうそう。
でもそうね、でも欅のさ、誰かねで泣いたのも割と文脈的な部分が強いというか。
そう、だからそれがなんかすごいなと思う。だから、
うん、
感動するような映画みたいな風に切り取られてるやつ見ても、
うん、
なんかそういう泣き方とかはあんまできひんのよなし、なんか最近感あんま受け付けへんのか、そういうものを文脈的に感動させに来るもので。もなんか、
うん、
ね、そういう見方もしたいなって思うから。
いや、
アイドルね。
いや、でもまずは、でもこの一瞬がやばすぎるからね。
うん。
そのレパートリーもいっぱい持ってるし。
うん。
やっぱそれは、そっちの方がいっぱいあるんだよね、むしろ。
うんうんうん。
だから、それで、もう別に文脈的なとこにね、泣いてんのはね、もう私もね、なんか、いや、正直恥ずかしいんですよ、自分の中でも。めっちゃ恥ずかしい。恥ずかしいから、あんまり触れないでいい。
まあ、文脈は自分の中で育てていくものでもあるからな。
めっちゃ恥ずかしい、本当に。うん、
でもそこにめっちゃ人柄が出ると思う。そこに感動できるっていうのは人柄やと思うな。
うん。
なんか、なんていうのかな。
うん、
ようそんなに必死に人のことを怒ったり、人のことを考えたりできるなっていろんなところで僕は思うから、漫画とか読んだり映画とか見てたり、
うん、
ドラマとか見てても、
うん、
なんか、いや、そんな人のことに対してそんな必死になれるのすごいなとか思うから、そういうなんか、
うん、
ね、優しい心というものを持ち合わせてないのかもしれんけど。
いやー、私の優しくないですよ全然。 優しくなりたいです、本当。もうなんか、もう斉藤和義さんの優しくなりたい。めっちゃ
気持ち。いや、ね、家政婦の歌のイントロが流れてきたな、今。
いや、本当、あれね。いや、もう優しくなりたい、もう、あ、優しくなりたいも初めて聞いたとき、ボロ泣きしたんよ。
あ、じゃあちょっとエピソード長くなりつつあるから、ここで一旦おしまいにして、みんなちょっとこの後優しくなりたい聞きに行ってください。
はい、聞きましょう。まこ、みんなで
聞きましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。